どうぞご着席ください。マルコによる福音書を読み進んできております。主イエスキリストが裁判にかけられ十字架につけられる、その場面を今日ご一緒に読みました。人々から主が憎まれる、人々から主が十字架へと追いやられる、その場面でございます。しかしこの主イエスキリストへの人々の感情というものは、これまで福音書を共に読んできた私たちとは少しかけ離れているような、そういう感じすら持ちます。病人を癒し、良き例え話をし、人々を慰め伝えてきたその主イエスです。その主イエスキリストがどうしてこれほどまで人々から憎まれなければならないのか、どうして主はそんなに憎まれているのか、憎んでいる側の感情、憎んでいる側の様子、それをこの福音書はあまり丁寧には語っていません。ですけれども、一人の人を殺すほどの激しい憎しみです。それも一人や二人ではなく、大勢がイエス・キリストを憎んでいた。この憎しみというものは一体どこから来ているのか、この憎しみとは何なのか、おそらくそれはイエス・キリストだけに当てはまる事柄ではないでありましょう。人はなぜ憎むのか、小さい争いから、いじめや争い、そして大きな暴力、戦争に至るまで、その動機になっていることは憎しみでありましょう。主イエス・キリストが憎まれる、人が憎しみを持つ、それを考えることは、世界はどうして戦争が止まないのか、逆のことを申せば憎しみがわかる、主イエス・キリストが憎まれたその原因がわかる、それは戦争の原因がわかり、そしてひいては平和を作り出すその入り口に私たちが立てるということでもありましょう。なぜ主イエス・キリストは憎まれたのか、人の憎しみとは何なのか、平和はどうすれば訪れるのか、私たちはこの出来事からそういった課題と取り組んでいきたいと思います。さて、聖書の御言葉に耳を傾けてみましょう。主イエス・キリストを捕まえた祭司長たちや長老たち、立法学者たち、最高法院、言ってみればこれはユダヤの宗教会議のトップです。その者たちが皆ポンテオ・ピラト、これはローマ総督から派遣されたユダヤを治めるその大臣でございます。まあ、王様に代わるものです。その王様に代わるもの、そのものにところに連れて行かなければ、正式な裁判として成立をしていなかったようです。ですから、彼らに主イエス・キリストの身柄を委ねます。預けられたピラトではありますけれども、このピラトはどうしてイエス様がここに連れてこられたのかを知っていました。聖書の中にはっきりと書いています。妬みのためだと分かっていた。十節の言葉です。ですからピラトは祭りの度ごとに一人の者、一人の罪ある者を釈放するというその儀礼通りに、今年も一人釈放してほしいという彼らの要求に対して、あのユダヤ人を釈放してほしいんだろう、言ってみればイエス・キリストを釈放してほしいんだろうというふうに思いました。 あのイエスだよね、あなたたちが釈放してほしいのは、だってあれは祭司長たちの妬みのゆえなのだから、彼らの憎しみのゆえなのだから、だから釈放してほしいというのはあのイエスだよね、というふうに思っていました。ところが祭司長たちに先導されていた群衆は、あのイエスではなくてバラバの方を釈放してほしいと訴えました。バラバの方、本来十字架にかけられる、死刑にすすられるのはこのバラバです。暴動を起こし、そして人々を殺している、社会的にも人間的にもとても悪いことをしてきた人です。この者こそ裁判にかけられ死刑に処せられるべきだ、それが誰しもが思っていたこのバラバに対する処罰でした。ところがこのバラバの方を釈放してほしいと皆は叫びました。ピラトはイエス様に対して、お前がユダヤ人の王なのかと聞きます。イエス・キリストよ、あなたは一体誰なのか、というそういう質問です。ですけれども、その質問に対して主イエス・キリストは答えます。それはあなたが言っていることだ。裏返して言えば、私はそうは言わないということでしょう。ユダヤ人の王、それが私だと私は言わないよ。それはあなたが言っているに過ぎない。このやりとりは、イエス・キリストとは一体誰か、私とは一体誰かという、そのやりとりでもあります。そして祭司長たちが妬みを持っている、これこそが憎しみ、人を殺すその動機でありますが、この妬みというものは一体どういうものでありましょうか。私たちも妬むということについての経験があります。あ、妬む、ああいう感情よね、あの時のものよね。ことによったら今も妬みの感情を心の中でくすぶらせている方がこの中にもいるかもしれません。妬み、私たちはその妬みに対して言ってみれば無頓着なもの、無経験なものではありません。知ってますよ、妬み。ああ、だからそれと同じように最初たちにもそういうことがあったのね、というふうに私たちはここを読み過ごしていくことがあるでしょう。私も知ってるからと。でも少し立ち止まって考えましょう。イエス・キリストを殺そうと思ったこの妬みというのはどういうふうにして起こるのか。私たちが妬んでいる相手、ちょっとあまり思い出したくないような事柄でありますけれども、大事なことなんでちょっと考えてみましょう。遠くの人に私は妬むということをするでしょうか。メジャーリーグでイチローがたくさんのヒットを打ちました、妬む。私はそういう感情はありません。あのかの国で大金持ちになった人がいます、大統領になった人がいます。それに対して妬みの感情を持つのか、まああの国は大変ねというふうな感想は持ちますけれども、妬みにはなりません。では一体誰に妬むのか。ごく近い人でしょう。あなたが持っているものは、あなたが獲得したものは、それは私も獲得できたのに、私ではなくてどうしてあなたが持っているの、私ではなくてどうしてあなたがその地位にいるの。遠くで活躍している人に対して妬みの感情は起こりません。近くの人に対して妬みという思いは生まれてきます。何が遠くと近くで違うんでしょうか。私たちは大リーグで活躍している人、たくさんヒットを打った人、それが私だ、私になるというその可能性をあまり感じません。私と あのプレイヤーが入れ替わるというそういう可能性を感じませんから妬みは起きません。でも私のすぐそばで私の後輩が私が本来行くべきところ、本来得るべきものを得ているとなれば、これは妬みが生まれてまいります。どうしてか、あのものは私だった、私があのものになるはずだった。少し細かく分析すれば、彼がこれ私とはこれこれこういうものですというふうに持っている術語、言ってみればそれはアイデンティティです。私はこういうもの、そのアイデンティティ、彼が持っているアイデンティティは私のアイデンティティだったのに、私のアイデンティティと彼のアイデンティティは交換できるはずだったのにというふうに思えれば、妬みが生まれてきます。そうしますと、この宰相たち、イエス・キリストに何を感じていたのか、イエス・キリストが単なる気違いだったら彼らは何も妬みも怒りも持ちません。また出たか一人のイカれたものがという程度で終わっていました。ところが彼らはそれを妬んだ。何をのを妬んだのか、イエス・キリスト、あのものは私が本来行くべき場所に立っているものだ、そう思ったからおそらく妬みが生まれたんでしょう。人を癒し、人を喜ばせ、新しい律法の解釈をする、なんと神様に近いものか、なんと神様を表したものか、あのものこそ神様の子供ではないか、それは本来祭司長たちが欲しかったアイデンティティです。あれは私だにもかかわらず、あのイエスというガリラヤから出てきた大工の息子がそれを担っている。私であるはずのものをなんであの男が持っているのか、妬みが生まれ、憎しみが生まれ、そして私が持っていない、本来私の来るべきところに持っていたそのアイデンティティをあのものが持っている、盗っ人、殺してしまえ。それが宰相たちの思いなのではなかったでしょうか。妬み、それが私と彼とそのアイデンティティを取り替えることができる、そういう近いものであれば妬みが生まれる。もしそれが正しいのであれば、もう少しこのことについて掘り下げてみる必要があるでしょう。なぜ宰相たちはそのイエス・キリストのアイデンティティを、イエス・キリストとはこういうものであるというそのアイデンティティをそれほどまでに憎まなければならなかったのでしょうか。イエス・キリストのアイデンティティが羨ましい、それは一方にあります。一方にありますけれども、そこで妬みが発生するためにはもう一つの条件が必要でしょう。もう一つの条件、それは私のアイデンティティは動かすことができないということになれば、そこに妬みが生まれるのではないでしょうか。逆のことを申せば、もう少ししたら私もイエス様のようになれる、もう少しすれば私は今祭司長という身分だけれども、あのイエスと同じようなアイデンティティを得ることができるというふうに思えれば、おそらくは妬み、十字架ということはなかったでしょう。私に張り付いた私とはこういうもの、そのアイデンティティを自分は外すことができない、あのイエスと取り替えることができない、その諦めが妬み、争いを引き起こすでしょう。あの国の国が持っているアイデンティティ、私たちの国が持っているアイデンティティ、それを取り替えることができない。だとしたらもうあの国が持っているアイデンティティは本来私たちが持つべきアイデンティティなのだったから、あの国を盗っ人呼ばわりして滅ぼしてしまいましょうという話になるでしょう。 取り替えることができないんだ。私のアイデンティティは動かすことができないんだ。アイデンティティは一度そのものに取り付いたら、もうそれは変更不可能だからこそ、それはアイデンティティというふうに呼ばれるんだというふうに私たちが思い込んでしまえば、妬み、十字架はいつでも発生します。争いが後を絶たなくなるでしょう。しかしアイデンティティは本当に動かせないんでしょうか。お前がユダヤ人のなのか、ピラトは言いました。アイデンティティの問題です。お前のアイデンティティは何なんだ。イエス様はご自分ではっきりとは答えませんでした。それはあなたが言っていることだ、私の口からは何も申さない、そこまでは言いませんでしたけれども、それはあなたが言っていることだということで言葉を閉じているということはそういうことでしょう。主イエスキリストは何もご自分のアイデンティティを言わない。そしてもう一つ、バラバという人がいます。このバラバが持っていたアイデンティティは処刑されるというものでした。自分は処刑をされなければならないもの、それが彼の背負っていた運命、アイデンティティです。私はこういうもの、バラバさんあなたはどういうもの、私はこの先処刑をされるもの、それが私でございますというのが彼が持っていた自分自身です。ところがこのバラバはどうなったかというと、そのアイデンティティが変わりました。誰によって変わったのか、どのように変わったのか。裁かれるもの、死ぬもの、そのものが自由なものへと変えられました。誰によって変えられたのか、イエス・キリストによって変えられました。本来はイエス・キリスト、ピラトは本来はイエス・キリストこそ自由な身分のもの、それがこのもののアイデンティティだと思っていましたけれども、群衆が騒ぎ立てるのでアイデンティティを取り替えました。バラバにだけ起こったことでしょうか。主イエス・キリストの十字架、私たちは信じると言います。主イエス・キリストの十字架によって私たちの罪は贖われたと言います。その意味はどういうことですか。その内容はどういうことですか。このバラバの事柄が私に起こっているということでしょう。私たちは皆神様から怒られるものです、叱られるものです。でもその叱られるべきもののアイデンティティが変わり、神の義を身にまとい、神に愛されるものとなった。お念仏の言葉ではございませんよ。アイデンティティは変わるんだという確かな証拠を聖書は記しているんです。私たちは自分のアイデンティティは変わらない、世界のアイデンティティは変わらない、だから妬むこともいいし、妬むことを発散していくことも場合によってはやむを得ない、アイデンティティは固定されている、その話だけでしたら戦争も結構でしょう、盗人を退治することも結構でしょう、妬みのためでも。でもアイデンティティは変わるんです、動かせるんです。礼拝において主イエス・キリストを信じることにおいてと私は言います。その中身は私にこびりついているものは何もないと言っていることです。私にこびりついているものでも何もない、私は日ごとに新しくされる。今までの私、今日までの私、確かにアイデンティティがあります。自分もそう思っています。人もそう見ています。でもそのアイデンティティは神の前で礼拝において、そして日ごとに新しくされる。人はその新しさについてこれない、当たり前です。神の技ですから。人がどう理解しようが、どう感じようが、そんなことに私たちは振り回されている暇はありません。私たちは神の技を追い求めるものです。神を信じるものです。人がどう見ようが、どう考えようが、私のアイデンティティは今日も新しくなっています。 妬み、争い、私はこういうもの、それが固定され動かすことができないというふうに諦めてしまえば、妬みや争いは、戦争はすぐに起こるでしょう。でも私にこびりついた私はこういうものという言葉は、昨日のもの、今日私は全く新しいもの。祭司長たちが憧れたイエス・キリストのあの姿、祭司長たちはイエス・キリストになることだってできたんです。でもそれを諦めた。私たちだって何にでもなることができます。イエス・キリストはすべてのものになってくださいました。すべてのものになる、すべてのアイデンティティを背負う、イエス・キリストのアイデンティティはすべてのものを背負うだとしたら、私たちもまた主イエス・キリストのごとくなり、すべてのものになる、その力を持っています。神の子のようになれる、神の像として私たちは始まっていると言っているのが聖書の言葉です。私はこういうもの、諦めるのはまだ早うございます。信仰が私たちを新しくしてくれます。そしてそれは争いではなく、戦争ではなく、平和を作り出していく自分自身を、世界を確認していく、その目、視点でもありましょう。私は何者なのか、昨日までの私ではなくて今日の私を見つけてまいりましょう。祈ります。聖なる父なる御神様、私たちは自分に対する自己理解があります。隣人に対する理解があります。世界に対しての解釈があります。それらに基づいて私たちはこれからの歩みを計画しようとします。しかし全ては古いものです。今私は全く新しい自分と共にいます。新しい世界と言います。何にでもなれる、どこにでも進める、神の力が宿っている世界がいつでもこの世界です。どうか広い世界に、広い自分に心を向けつつ、私たちのこれからを見ていくことができますように、新しさとともに歩む私たちでありますように。聖餐の恵みに預かります。新しくされます。喜びとともに新しい時をまた進んでいくことができますように、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌78番。